2026年がやってきました。皆さん明けましておめでとうございます。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第188回の放送です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お正月いかがお過ごしでしたでしょうか。気持ち新たにお過ごしの方も多いことと思います。2026年は何かを学び直したり、自分の時間や自分自身を大切にすることにも目を向けてみると良いかもしれません。特にお正月や1月のこの時期に新年の抱負を考えたり、達成したいことを明確にするのもいいタイミングですよね。僕自身は今年はさらに西洋そして東洋両方の暦や戦術を深めていきたいなと考えています。星読みのお話し会やワークショップも開けたらと思っております。じっくり何かをお伝えする時間を作れたら素敵だなと想像しているんですけれども、創作活動やアートにつながる活動も今年はもっともっと進めていきたいと思っております。短編小説を書いたり、書の作品を作ったりと、感性を磨きながら何かをお届けできれば嬉しく思います。昨年と一昨年ですね、表現活動をちょっとあまり行ってなかったこともありまして、今年からはまた少しずつ増やしていきたいなと考えています。3月には朗読がメインのイベントに出演させていただきます。3月7日土曜日の夜に表参道にて20分ほど作品を上演いたします。詳細はまた TwitterX や Instagram などの SNS、 そしてラジオでもお話をさせていただく予定です。そして2026年の企画公演ですけれども、響き合う物語ストーリー19はいつものグレープス北参道さんで5月16日土曜日の夜に開催をいたします。今回で19回目ということで、新しい趣向を取り入れつつ大きなテーマで作品をお届けしてまいります。ぜひこの日の夜、予定を空けていただけますと嬉しいです。さて2026年の星の動きというのも、見ているんですけれども、今年はさまざまな星が移動するというのは、今までの持ち場からちょっと違うところに動いていくということなんですけれども、そういった年になりそうなんですね。特に、ハッピーなことといいますか、何かその年にこういろいろ取り組んでいったらいいことというのは、上半期と下半期で少し、様子が異なってきます。だいたい6月の後半のあたりで切り替わってくるのが一つの流れなんですけれども、今まで、取り組んできたことと違ったことをその後にやっていくという流れになってきそうなんですね。またその頃にラジオでもお送りしたいと思っていますけれども、今年はその2つのことをね、いろいろと楽しんでいくっていうことを念頭に置かれるといいかなというふうに思います。そして他にもですね、大きな流れで見ていくと、年の前半にも切り替わりがあったりするんですね。例えばそれは1月の後半だったり2月の半ば頃だったりするんですけれども、何か今までとちょっとこう風向きが違うなとか、今までと違ったことに何か取り組んでいけそうだなという感覚がありましたら、それもぜひぜひ従ってこうね、直感を生かして進んでみるのもいいかなと思います。ここでモーメントオブトゥルースです。真実の瞬間ということで、心に響く言葉をご紹介します。今回お送りする言葉は、今という瞬間に目を向け感じるです。皆さんは今という瞬間にフォーカスしていますでしょうか。ついつい何かをしながら何か別のことをするってことってありますよね。それは効率的でもあるかもしれないんですけど、大切なことを見ようとしていることもあるかもしれないですよね。今という瞬間に、それを大事にしながら出会える風景ってたくさんあると思います。 CM の後はゲストを迎えするラポールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはフィドラーの橋本愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
はい、
2026年初めてのゲストということで、いろいろとまたお聞きしたいんですけれども、まずは自己紹介をお願いします。
はい、今のフィドラーということでご紹介いただきましたが、
はい、
フィドラーってね、パッと聞いたら何か分かんない、そうだよね、方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
まあ、バイオリンのことです。
うん、
民族音楽、私アイルランド音楽をメインに演奏してるんですけれども、
はい
はい、民族音楽を演奏するときなんかはフィドル、まあ、バイオリンのこと、ね、はい、フィドルと呼ばれまして、
はい、
で、まあ、演奏する人のことをフィドラーと呼びます。
なるほど、どっちの方で呼ばれることが多いとかあるのかな。
でももう最近はフィドラですね。
うん、だいぶじゃあ浸透しているというか、フィドルって言葉も。
はい。
ああ、なるほど、ね。この機にもし初めてフィドラーという言葉をお聞きの方はぜひぜひね、アイルランド音楽にも親しみを持っていただけたらね、嬉しいですね。
はい。
はい、そんな愛さんはね、今日もね、毎年ね、お越しいただいて本当にありがたい限りなんですけれども、本当に様々な活動をしているんだよね。
そうですね。
うん、まあ、主にはアイルランド音楽、
はい、
はい、それをいろんなユニットで演奏したり。
そうですね、うん、今メインでやってるのは、今流していただいてるのが、はい、ハムというトリオのユニットなんですけれども、
はい、
うん、はい、まあ、この他にあと長尾浩二さんというギタリストの方とデュオで、
はい
はい、演奏したりしてます。
うん、それもアイルランド音楽ということですかね。はい、うん、でアイルランド音楽って本当にこう軽快な、なんか踊りとかにもあるような感じなのかな。
うん、そうですね、ダンス音楽が結構たくさん多くて、
うん、
タイタニックとかでも、
はい、
だいぶ古い映画になっちゃいましたけど
懐かしいっていう感じだけどね。うん、
はい、
あ、なるほど。いや、本当になんか皆さんきっと馴染みはどこかにね、うん、あるんじゃないかなっていう音楽ですよね。
はい、
うん、で、まあ、そのアイルランド音楽を中心に活動されてる愛さんなんですけれども、
はい、
全く音楽とも違うこともね、やってるんだよね。
そうですね、
はい、
昨年ですね、植物療法士、
うん、植物療法士、
はい、で、まあ、フランスの、
はい、
フィトテラピーっていう植物、ハーブとか、うん、はい、精油なんかを使って、
うん、
こうなんですよね、植物に含まれるこう成分を生かして、
うん、
私たちがもともと持ってるの免疫力を高めたりとか、
あ、
まあ、自然治癒力をこう刺激して、う
ん、
こう病気の予防に役立てたりとか、こう健康維持するのに、
はい
はい、役立つ伝承療法を。
あ、はい、でも自然だからすごく、なんていうのかな、しかも伝承ということは、
はい、
ずっとこう伝えられてきてる、
そうですね、
っていうことだよね。うん、それをじゃあ昔からその、まあ、薬効があるというか、
うん、
体調が悪い時とかに、
はい、
そういったものを飲むのかな。
あ、そうですね、ハーブティーとして飲んだりとか、あとはまあ精油として、
あ、
まあ、ちょっと、はい、オイルなんかに混ぜてこうマッサージしたり、
あ、体から入れるみたいな感じ、マッサージっていうことは、
うん、そうですね、皮膚、うん、まあ、経皮吸収みたいな感じで入れたりとか、まあ、いろんな方法があるんですけども、
はい、
こう病気じゃなくてもその病院に行くようなものじゃないものって
あり
ますよね。例えばむくみとか、
うん、ありますね、
はい、うん、いろいろね、ちょっと頭が痛いなとか、
あ、そうか、そういう時にその、
はい、まあ、それぞれに、はい、あった植物を使ってちょっとこう痛みを和らげたりとか、うこうむくみをちょっとこう
流してあげるみたいな感じなのかな。
そうですね。とか、まあ、いろいろあるんですよね。花粉症の時に、こう花粉症にならないためにこういろいろこう流してあげるというか、
体の中、
そうですね、老廃物とかをこう流すような、はい、ハーブティーを取ったりとか、
あ、ちょっとこうデトックスに近い感じ。
そうですね。
いや、本当に愛さんにブレンドしてもらったあのハーブティーをね、いただいたことがあるんですけども、はい、飲ませていただいてすごく美味しくって、
ありがとうございます。
ハーブっていうとなんかもしかするとちょっと飲みにくいのかなとか、ちょっとこう香りが気になるかなと思ったんだけど、すごく飲みやすくて、しかもね、体もなんかこう体に優しいという感じがして、
ちょっとほっとしますよね、飲むと、
ね、特に今の冬の時期は暖かくして、で、
はい、
ハーブティー飲むとなんかあのほっとしてちょっと安心しながら眠れるみたいなね、それがいろんなハーブによって効果が違うってこと。
そうですね、効果って言っちゃうとちょっとまあいろいろあるんですけど、
そっか、
はい、
なんて言ったらいいのかな、
なんて言ったらいいでしょう ね、うん、
そういう飲んでみての変化というか。
そうですね、はい、
そうだよね、本当にその植物の力って大きいんだなっていうのを、飲ませてもらった時に思ったんだけど、なんか今年その植物療法士としての活動で何かこんなこともやってみようみたいな、2026年に取り組んでいきたいことってありますか？
あ、はい、今年はですね、
はい、
まあ、私まあライブもやってるんですけれども、そのライブとあとその植物療法、まあ、ハーブティーだったり、あと香り、
あ、はい、
でこう音楽とそれをそれぞれコラボしたようなイベントを企画したいなと思っておりまして、はい、
すごいなんか楽しそうだよね。
きっと楽しいんじゃないかなって私が一番ワクワクしてます、
そうするとじゃあでも両方一緒に楽しめるってなかなかないじゃないかなと思って。
そうですね、あの植物療法ってあんまりね日本ではメジャーじゃないかもしれないんですけど、まあ、結構ヨーロッパとか、
はい、
アメリカなんかだとすごくメジャーで、
は
い、できっとあの皆さんそれぞれのなんかこうちょっとした悩みとかもそうだと思うんですけど、きっと役立つことあるんじゃないかなと思って、ぜひちょっとあのなんて触れてみていただけたら嬉しいなと思って、そういうイベント企画したいなと思って、
なんかこう、ね、こう触れてみたいけどどこで触れられるんだろうとか、なんかどういったところに行ったらそれが分かるんだろうってみんなね知らないと思うと思うので、そういう身近なところでそういうイベントがあったりするといいよね、
はい、
音楽も楽しみながらその植物ハーブに触れて、
はい、
そしてなんかあこんなに素敵なんだなっていうのがね広がっていくといいよね、
はい、
いやでも本当ハーブのことってあんまり僕自身はそんな詳しくはないんですけど、やっぱりなんか幅広いでしょ、いろいろなハーブがあるから。
そうですね、それぞれ、まあ、似たような働きをするものもありますし、まあ、本当にいろいろで、なんでしょうね、
人にとっていいハーブというか合うハーブがあると思うけど、うん、それがいつもそうとは限らないというか体調によってやっぱり合わないとかもあるんだよね、
は
い、
そうですね、なので、まあ、基本的にはこう1対1でおしゃべりしつつ、こうまあどうなんかこう体調がこう悪いとか、ちょっとここが気になるみたいなところとかを話していく中で、まあ、あとアレルギーなんかを
そうだね、
伺って、
で今これが合うんじゃないかとか、
はい、
あでもそのこうそのコミュニケーションも楽しいし、その後にハーブをね飲んでみても、ハーブティーを飲んでみてもまたいいよね。
そうですね、
すごい、じゃあ今年の新しいイベントに期待
頑張ります
、ね、ちょっとぜひぜひそれもねまた決まったらね、
はい、
後からまたあのこういったところで情報が分かりますよってこともご案内させていただくんですけど、そこでまたぜひね、
はい、
はい、お伝えいただければと思います。さてね、まあ、日頃からそういった植物療法の あのこともそうだし、まあ、演奏をする、まあ、アーティストとしてもそうなんですけど、その感覚、そのアーティスティックな感覚を磨いていくために日頃なんか心がけてることとか意識してることってありますか？
なんか心がけてるってわけではないんですけど、うん、やっぱり常に新鮮な気持ちでいられるようにちょっと工夫はしていて、う
ん、いいね、常に新鮮な気持ち、う
ん、まあ、例えば本当簡単なことなんですけど、うん、いつも帰る道、うん、家までの道をちょっとこう寄り道したりとか、うん、いつもと違う道を通るっていう、
風景が違って見えるもんね、はい、
うん、とかこう、まあこう、うろうろうろうろするの好きなんで私寄り道するのが好きで
確かにねそう、なんかいろんなところに
そう、あえてここいつもなら絶対入らないだろうってお店にちょっと今日は入ってみようかなとか、
ちなみに入った時どうだったですか？
まあそれはいろいろありますよねなんか
いい時もあるし、ね、なんかのそうそうそう、あーっていう、まあね、いろんなね、
うん、
でもそうするとやっぱり確かに新鮮な気持ちになるし、
うん、
その時にそこに行ってみないと出会わない風景や人がいるから、
そうですね、
楽しそう、
うん、あとなんかこういろいろ人に、知らない人にこう話しかけられたりとかもするじゃないですか、こううろうろしてると、うん、まあ、店員さんだったりもするかもしれない
ですね、お探しですかとかね、
うんうん、そういう時にちょっと、まあ、楽しんで話してみるというか、
会話楽しみつつ、うん、そうだよね、その時にそこに入らないとその、ね、会話生まれないから、
うんうん、なんかまあ人以外でもまあこう新しい出会いにこうあえて自分から触れに行くというのはまあやってるかなとは思いますね。
普段からそういったことを、でもそうするといろんな刺激というか、ね、なんか感覚もそうだし気持ちも動くし、
そうですね、なんか私結構想定外のことが好きで、なんかこう旅行とかするにしてもまあ一応まあ、計画はまあざっくり立てるんですけど、もしね面白い人に出会ったりすることあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、心を動かされたらそっちにこう流れてみるとか、
でもいいよねその時、はい、その一期一会というかね、そこで出会ったからとか感じたからっていうね、
はい、
ちょっと今年はどんなね、そういう新しい、ね、出会いとか感覚に、ね、巡り合えるのか楽しみだね、
はい、
ちょっとまたそれ聞かせていただくのを楽しみにしています、
はい、
それではここで、音楽のコーナーに行きたいと思うんですけれども、今日はねまた音楽をお送りしたいんですけれども、はい、今日は何という曲を、はい、お届けできるでしょうか？
はい、今日はですね、はい、ハリネズミコーヒー店という、私のオリジナル曲なんですけれども、
はい
はい、こちらお聴きいただけたらと思います。
はい、それではまずお聴きいただきましょう。はい、ハリネズミコーヒー店です。
Thank you.
ハリネズミコーヒー店お送りいたしました。すごいなんか癒されるね。
ありがとうございます
この曲はなんか、はい、まあ、コーヒー店ということなのでコーヒーのお店、ね、
そうなんです。私あの札幌出身なんですけれども、はい、このハリネズミコーヒー店ってあの札幌に実際にあるお店で、
うん、
夜遅くまでやってるカフェで、はあ、うん、すごく素敵なカフェなんですね。ハリネズミをモチーフにした、
はあ、かわいい、
こういろいろお店の至る所にハリネズミと、お人形というかオブジェとかがたくさん飾ってあるんですね、はあ、
そうなんだ、はい、ちょっとぜひぜひねそのお店いつか行きたいなと思っているので、はい、今想像しながらではい、ありがとうございます。それでは CM の後もトーク続けていきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしておりますけれども、今回もですね2012年に制作しましたラジオドラマのオリジナル作品をご紹介していきます。今回もその一作目であります不思議ドリンクからですね後半最後のパートをお届けします。音楽とともにお楽しみいただければと思います。この話もですね喫茶店が舞台になっております。それではお楽しみください。
お待たせしました。マスターがカップに入った不思議ドリンクを持ってきた。カップの表面に2本の金色のラインが入っており、これまで見たことのない輝きを発している。何かのお茶なのだろうか。薄茶色の飲み物からはゆっくりと湯気が昇り、ほのかな香りがケンジを包む。つい1分前までケンジを満たしていたマイナスの感情がだんだんと薄くなってきていることにケンジは驚いた。不思議ドリンクを一口味わう。
おいしい。なんだこれは。
ごくんと飲み込んだ時に心の奥のつっかえが一緒に流されていくように感じた。体の中からじわじわと温かさが湧き起こる。ケンジはもう一口味わいながら仕事のことを思い出す。
先輩だったら取引先にどう答えていただろう。答えをたくさん用意しているんだろうな。
そう考えていくと、ケンジはいつもじっくり考えてから発言している先輩の姿を思い出した。
待てよ、そうじゃないのか。先輩はきちんと取引先の話に耳を傾けて、それから答えを出してた。そうか、いつも。
その時ケンジはこれまで人に頼ってばかりで自分で決断をしてこなかったことに気がつき、恥ずかしくなった。
今からでも遅くないよね。
不思議ドリンクをじっくり味わう。飲み終わった頃にはすっかり体が温まり元気も回復していた。体の中に新しいエネルギーがみなぎる。
この不思議ドリンク何なんですか。
ケンジはそう尋ねようとしたが踏みとどまる。
不思議のままにしておこう。
美味しかったです。ごちそうさまでした。ケンジは明るく挨拶し出口へと向かった。カフェを出ると日の光が差し込み暖かい空気が流れてきた。新しい気持ちで満たされたケンジはオフィスに向かって歩き始める。取引先で与えられた課題を自分なりに消化したい。次こそは自分から解決策を提案したいと心に決めていた。不思議ドリンク。ケンジはまだ気づいていないが、目に輝く光はその効果を物語っていた。不思議ドリンクをお送りしました。いかがでしたでしょうか。
いや、美味しそうだなって思いました
どんな、ね、飲み物だったんだろう ね
気になりますよ ね
それぞれの人にとっての飲み物がありそうだよね。
そうですね。なんかちょっと一息つくっていうのがね大事なのかなってこう。
そうだ ね
思ったりしますよ ね
その時間が大事だし、その後の時間がまたね違ったものになるのかなって、うん思いました。それはきっとハーブティーもねシルドリンクにあるかもしれないね
そうです ね
はい、どうもお聞きいただきありがとうございました。さて、東京ネットラジオのゲストページに橋本愛さんのプロフィールやホームページ、そしてインスタグラムへのリンクも掲載されています。そちらの方で今後のイベントの情報とかも確認できるかな。
はい、
ね、ぜひぜひチェックして、その植物療法士のハーブティーと音楽のね、
はい、
イベントなども楽しみですね、
はい、
今年。はい、はい。さてですね、ここでトークを続けていきたいんですけれども、メッセージシェアリングということで大切にしている言葉とか心に留めている言葉をご紹介いただきたいんですけれども、
はい、
はい、はい、
すごく最近心に残ってる言葉なんですが、
はい、
Keep in my rhythm。
Keep in my rhythm、
あなたのリズムでね、自分のリズムでねっていう意味なんですが、植物療法を教えてくださってた大橋香織先生という、
はい
はい、とても素敵な先生がいろいろ卒業する時だったり、なんかこう大事な場面にこう言ってくださった言葉で、すごくまあ言葉に響きまして、なんかこうついね、いろんな周りの人と比べちゃったりすることとかもあると思うんですけど、
確かに
自分のリズムで行くことが大事だよっていう。
本当そうだよね、
うん、
比べる必要もないし、
はい、
ね、それぞれの人が違うものを持ってるんだから、
うん、でね、いい時、まあこうアップテンポの時もあれば、そうじゃないこうね、
ゆっくりな
時もあると思うんですけど、ね、それはそれでいいんじゃないかなっていう。
どんな時でもその自分のリズムをなんか味わったり楽しんでいきたいよね。
そうですね。
あ、すごい今年の目標にしたくなるような言葉ですよね。
そうです
ね。
はい。
すごい、ちょっといろんな場面でね、心に留めてみたいなと思いました。
はい、
はい、めちゃ素敵な言葉をありがとうございます。
はい、
はい、いや本当にね、話足りない感じなんですけど、今回どうでしたか、またお越しいただいて。
あ、すごい楽しかったです。でもすごい本当あっという間ですよね、いつも思います。
そう、始まるともうね、本当にあっという間なんだけど、今ねご紹介いただいた言葉もそうだし、本当にこうハーブとか、まあ、自然のものに触れていくことで、自分自身がなんか自然体になるというか、なんかそのなんだろうな、こう日々のことに追われずにちょっと本当に大事なことを思い出せるっていうのが、まあ、リズムだったり自然だったりと関係するんじゃないかなって。
そうですね、
それをすごい今感じました ひとあいさんはそのハーブティー作ってる時とかハーブに触れてる時にもそういう自然なリズムで生きてるのかなと思ったんだけど。
そうですね、まあ、美味しくなあれ美味しくなあれ思いながら作ってますよ。
でもそうすると本当に美味しくなるし、なんか飲んだ時にさらにね元気になるような、もしくは、うん、違ういい効果がね、ちゃんとその言葉が届いてその気持ちも届いてるんじゃないのかなって、
うん、なんかほっと、ね、できるものをこう、うん、お届けできたらいいなと思います。
本当そうだね、きっと届いてると思うしね。いやそれはもう本当素晴らしいことだなと思います。
ありがとうございます。
はい、またまたぜひね、
はい、
その後のことも聞かせていただけたらと思います。はい、今月もねお聞きいただきましてどうもありがとうございました。まあ、寒くなってきているので皆さん体にもね十分にお気をつけになって、今年の冬もね楽しんでいただけたらと思います。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。